みんな走ってる？前戸健太郎です。ランラボデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のお供にぜひぜひ聞いてください。はい、皆さんこんにちは。今日は4月11日の木曜日です。いやー。一週間。もうすっかりですね。ちょっと仕事とかなんやかんやでバタバタしてて、録音っていうか収録ができなかったんですけども、お久しぶりです。はい。ですね。まあ、いかがお過ごしでしょうか。で、そうっすね。4月11日。実は、今日からですね、うちの息子が、やっと、学校始まりまして、春休み長かったわ。3月の15日かな。僕はウィーン出張行った日やったんで、はい、3月の15日から、約1ヶ月ですね。ずーっと休み、春休み、はい。で、今日から始業式で4年生になったわけなんですけど、どうせね、始業式するのでも月曜日からやってくれたらええのに、なんでこんな木曜日って。ほんで今日はだから、式だけして帰ってくるんですよ。で、明日から授業始まる。明日金曜日やでっていうね。はい、わからん、日程ですけど。まあ、その分、夏休みが短いんですよね。8月の15日から始まったんかな。また8月の15日でね、日本人からしたら盆なんですけどね。だから日本人、まあ、ドゥセルドルフの日本人学校行ってるんですけど、まあ、駐在員の人大変やなと。盆の最中に、帰ってこんとあかんっていう。まあ、もし日本に帰ってたら。僕は去年日本、ね、一時帰国してたんで、13日かなんか、ほんまに盆の直前に、はい、帰ってきましたけど。いやいや。まあ、ドイツの学校のカレンダーにちょっと合わせてんのかなとは思いますけど。まあ、なんやかんやで、はい。長い春休みがようやく終わりまして。まあ、あいつも4年生ですよ。でね、こっち来た時はまだ1年生の2学期で、ランドセルもでっかい。まあ、もともとね、今のランドセルで僕らが使ってた時のランドセルより大きいんですよね。A4 サイズが入るようになってて、で、厚みもあって、いろいろものが入るんやけど、まあ、なんやろ。軽量化されてると思うんですよ。革とかね。はい。そやけど、重い。で、今日なんかうちの息子始業式やから、リュックで行きましたけど、ノースフェイスの。あれも3年前ぐらいにこうたったんかな、日本で。ちょっとええやつ。今やっと、体に合うようになりましたけど。いや、もうええよ、絶対。軽いし、ポケットいっぱいついてていっぱいなんか物入るし、まあ、少々の雨やったらね、濡れへんと思うんで、弾くと思うんで。いやー、ね、まあ、ええ加減ランドセル文化もやめりゃええのに。まあ、日本人学校の周りだけ異質な感じですね、ランドセルを背負った。子供たちが、まあ、色がいろいろあるのはまだ、救いかな。どんなんやろ。わからへんけど。まあ、なんか、4年生になって、これから、月に1回、クラブがあるかなんかで、サッカー部入りたい言うてましたけど、まあ、言うても7月でね、もう、1学期で帰っちゃうんで、日本に。クラブも、3回か4回出れたらええとこなんかなというとこですけど、まあまあ親としては学校生活楽しんでくれたらええかなと。はい。そんなとこです。まあね、久しぶりに友達に会って今日も元気に楽しくやってんちゃうかなと思いますけど。そんな、4月ですが、僕は今週末、14かな、日曜日にボンマラソンに出場するんですけれども、はい。もともと、もうフルマラソンとか出る気なかったんですけど、まあ、思い出作りと言いますか、まあ、この間のね、24時間、シッタールトの24時間走に、 ゆうじさん、しんごくん、で、太蔵師匠、太鼓さん、太鼓さんと奥様ね、はい、が参加してくれて、あれって絶対なんかね、多分友情出演というか、まあ、俺も出るし、ちょっとこう、出たるか、みたいなとこもあったと思うんですよ。近かったしね。はい。まあ、それもあって、で、今回またみんな出るんですよ。ボンマラソンで。僕だけ出えへんのも、あれやし、せっかくやから一回ぐらい、マラソンも走りたいなと思って、で、エントリーしました。で、何時からや ?11 時ぐらいからか。ゆうじさんが車で、しんごくんと一緒に連れて行ってくれるっていうんで、7時半ぐらいに、はい、迎えに来てもらって、当日行くんですけど、まあ、それもあって、この1週間はちょっとトレーニングは控えめにテーパリングしてますかね。はい。で、まあ、この間ね、4月4日に配信なんで、その後ですけど、まあ、5日の金曜日は、サンダルで20キロ、1時間47分かな、はい、ライン側走って、で、土曜日、翌日は、ちょっと、あれですね、足がだるかったんで、トーリンセブンで、ライン側30キロ。ただね、これもう風が結構きつかって、行きは良かったんけど、途中で、なんか時計も、なる電池切れてへんのに急に計測やめて止まって、カロスのペース2なんですけど、初めてですね。だんだんこれなんかこうもう、バッテリーもなくなってきたし、あかん兆候なんかな、そろそろ終わりですっていうサインなんかもわかんないですけど。はい。で、帰りは風が強くても、途中ちょっと休憩しながら、で、走りました。この時は水と、そうですね。蜂蜜を持って行ってて。で、蜂蜜は何で持ってたかというと、まあ、マラソン出るんで、30分ごとに蜂蜜をチュルチュル吸って、補給しながら走るトレーニングとしてやりました。はい。で、月曜日なんですけれども、日曜日は休息して走らず。で、月曜日は、月曜日からちょっとトレーニングを抑え気味で、月曜日は、サンダルで、16キロですね。ライン側3、16キロ。1時間23分ぐらいかな。で、その後、仕事行く前に、ジムでトレミで、インターバル。で、インターバルも普段、3分間インターバル5セットやるとこを、まあもうレース前ということで4セットにしました。はい。この時はあれでしたね。でも 1% の傾斜で、メインが、キロ4分、15キロ、時速15キロで、3分。で、時速10キロ、キロ6分で3分っていうのを4セットやったんですけど、この時はそんなきつくなかったですね。はい。選手に比べてだいぶ楽に走れました。で、火曜日。火曜日は在宅で仕事してたんですけども、そうですね。朝ちょっと仕事して、で、午前中に、まあ、トラック連で近所の、サッカークラブの陸上トラックがあるんで、400メートルの。走りに行こうと思ったら、息子が暇そうやったんで、まあ、まだ春休みやし、行くって言ったら行くっていうんで、一緒に行きまして。で、初めの3周ですね、1200メートルは、息子と5分、キロ5分ちょいで、ジョグして、またついてくるんですよ、キロ5分ぐらいやったら。あすげえなと思いながら見てたんですけど。その後、僕は、5000メートルですね、5キロを、キロ4分半で、次のレースで、今週末のレースで走る、まあ、ペースが4分半から4分45ぐらいで、まあ、3時間15分から20分ぐらいでいけたらいいなと思ってるんですけど、はい。まあ、それぐらいのペースで5キロ走って、息子はなんか自分のペースで。でも、2週遅れぐらいでついてきてましたね。はい。で、最後はまた息子と2人で2週ジョグっていう感じで、まあこれゆっくり走ったんですけど、僕はこれで7キロかな。で息子は結局 6.5 何歩走ったんちゃうかな。はい。まあ、大体30分ぐらいで、はい、やりました。その後は、走るよりも長いこと、1時間ぐらい息子と、サッカーやったんですけど、そこのグラウンド、ほんま、タダで使えて、なんやろ、社会人リーグっていうか、あれか、地域リーグ、一応プロですよね。地域リーグ、だから、5部かなんかかな。ブンデスリーガー5部か4部のチームで、それでもすごい立派な、芝のグラウンドがあって、それ、チームが使ってない時は、勝手に使っていいんですよね。そこで、息子とサッカーして、で誰もおらんかったから2人でボール蹴って、で、大きなゴールも使って、ポストシュートとか、PK 対決とか、センタリングシュートとか、いやー、楽しかったです。な感じで、火曜日は、まあ、軽く体を動かした。っていうとこですね。で、昨日水曜日は、ちょっと朝から、オンラインでセミナーをしなきゃいけなかったので、自分が喋る日やったんで、まあ、朝からちょっとずっと準備してて、それが終わってから午後前かな、午後か、午後、ちょっとジム行って、1時間ほど走りました。昨日は、トレミで、そうですね、5分間、時速11キロ、キロ5分半で5分アップして、で、メインは50分、時速 13.3 キロ、だからキロ4分半ですね。キロ4分半で50分。で、最後、ダウンは、時速 10キロ、はい、キロ6分かな、で5分ダウンしました。心拍もそんな上がらんから、まあ、トレミやからね、っていうのもあんねんけど、まあ、4分半ペースで、ずっと引っ張れたんで、当日も、まあ、いけんのかな、というとこで、はい。まあ、今週は、ほんまにそんなにこう、追い込まずにやってます。で、今日は、朝起きたら、なんか急に気温下がって寒いですよ、昨日の夜から。7度かなんかに下がってて、昨日の昼間20度やったのに。で、寒いし、もう、なんか走る気もせえへんし、とりあえず BC エクササイズだけして、で、軽く散歩行ったんですけど、やっぱ寒くて。で、息子を送って、その後ジム行ったらいいやと思ってたんですけど、息子を送ってジム行ったら、なんとですね、ロッカーで、カバン見たら、シャツがない。ウェアが、短パン、ソックス、タオルとか全部揃ってんのに、運動するっていうか走る用のシャツが何一つ入ってないんですよ。ちょっとびっくりして。普段2枚ずつぐらい入れてるんですけど、もうそれ全部使っちゃってたみたいで。で、もうええかっていう。もう走ろうにも走れないですからね。上裸でトレミやるわけにもいけないんで。でも、もういやーと思ってシャワーだけ浴びて、はい。で、出勤しました。なんかね、変な感じです。まあ、今日はもうトレーニングせえへんか、帰ってからちょっと走ろうかな、というふうに思ってます。で、明日、金曜日はちょっと軽く走って、で、久保川さんに軽く、メンテナンスをしてもらって、で、土曜日は朝からね、仕事なんで仕事して、まあ、軽く走れたらちょっと走るかな。で、日曜日です、ということで、久しぶりのフルマラソン。どれぐらい泳げんのか、泳げちゃ走れんのかな、わかんないですけど。4分半とか4分45秒ぐらいのペースでどれぐらい引っ張れるのか、補給はどうしたらいいのか、全く久しぶりで未知なんですけど、まあ、とりあえず蜂蜜だけも、と、あとはトレイルバターのちっちゃいの持って行って、あと塩タブかな。はい。で、まあ、どうなるか見たいなと、はい、思ってます。走れんのかな。まあまあまあ、またそのレースレポートは、来週ですね、できたらなというとこです。最近、そうそうそう、ポッドキャストで、2つ、まあ他にもいろいろ聞いてんすけど、おもろいのが2つあったんで、ちょっとまあここの 中でも喋りたいなと思うんですけども、1個目が、トモさんの100-100ですね。バークレーの話なんですけど、まあ、あの、内容は、ぜひぜひ聞いてもらえたらと思うんですけど、その中で、トモさんがバークレー対策で、ひたすら、あのもう、それに特化した練習をしたっていう、その準備の、もうこれ以上ないほど練習したって言ってはったのがすごい響いて、もう心に響きまくりで、あ、めっちゃおすすめです。よかったです。はい。というのは自分も今度6月に、85キロ ?84 キロの、で4000アップかな、の、まあ、あのレースに出て、で、7月に、まあ、このヨーロッパ、ね、ドイツ駐在最後のレースでスイスである、まあ、UTMB シリーズの一つ、シリーズなのかな、まあ、なんですけど、あの、140キロの、X アルピンっていう、何歩アップや ?1 万アップやったかな ?8000 か1万かアップの結構きつい大会があるんで、それに向けて練習していかなあかんなと思ってるんですけど、まあ、6月のね、まあ、ツークシュピッツ、ウルトラトレイルの85キロなんですけど、これがいきなりスタートして、いきなり1200メートルアップなんですよね。12キロで1200アップなんで、ずーっと上がると。900メートル、990メートルぐらいのとこから2100メートルの、はい、最高、そのレースで一番高いとこまで上がると。いう、なんか、鬼のようなコース設定なんですけど、はい。まあ、ここでね、ずっと歩くと、まあ、制限時間24時間とはいえ、やっぱ、後ろに響くと思うんで、ここはある程度走りたいから、まあ、それに対策をこれからやっていきたいな、と。そういうのにすごく今回のトモさんのその、話が、もうなんかすごい響いて、あ、いいな、っていう。ただ、距離だけ踏むとか、ライガーでね、何分2時間3時間走って、20キロ30キロ走っても、多分レースには全然生きてこないと思うんで、ザックショって、あの、登りの練習するとかっていうのを、やっぱやらなあかんなっていうのをすごく、はい、聞いてて思いました。すごい、エピソードやったんでね、あと2、3回はもう一回聞こうかなと、リピートしようかなと思ってます。でから、もう一個が、あの、何だっけな、いぶきステーション、いぶきステーションというポッドキャスト、皆さんご存知でしょうか。恥ずかしながら僕は、あの、あるのは知ってたけど、これまで一回も聞いてなかったんですけど、いぶきってあの、GPS の、日本で使われてるあの GPS のあれなんですけど、レースとかでも使ってんのかな、はい。で、それを、その会社かな、はい、いぶき、GPS トラッキングのいぶきの公式ポッドキャストをしてはったんが、実は僕全然知らなかったんですけど、京都の、京都にお住まいの、お名前が、出てこない。あれ名前忘れた。桑原さんと、あの人、他にもポッドキャストやってる、あれごめんなさい。名前が出てこない。あれ近藤さんやったっけ多分近藤さん。はい。と思うんですけど、の二人がやってはって、で、近藤さんの他のポッドキャストは僕も聞いてたんですけど、そうそうそう。このイブ、近藤さんがイブキやってはったっていうことを全く知らずに、今回、はい、初めて、はい、聞いてびっくりしたんですけども。で、これの回で、あの、飯野渡さん ね、いろんな、ロングトレイルの、挑戦されてるイノさん。今、世界の5大陸を走破するっていう、トランスアトラスランニングっていうのをやってあるんですけど、これの、北アメリカ、走破しはったんですよね。何キロ走ったの？ 1400 キロぐらい走りはったと思うんですけども、1400やったかな。なんか、うん、そうやった気がする。えぐい距離を走ってはったなと。はい。で、その、飯野さんが出てる回が、この間、更新されたんですよね。で、北アメリカ大陸を走破した飯野渉さんにお話を伺いましたっていう回。また、概要欄にリンク貼っときますけど、めちゃくちゃ面白かったんで、ぜひ、まだ聞いてない方は聞いて、見てください。いや、もう飯野さんぶっ飛びすぎでめっちゃおもろいっすよね。で、この飯野さんの、北アメリカの、走った話は、まあ、今回、ある意味後編というか、メキシコからパナマまでみたいな感じで、前編はアラスカから、アメリカ大陸を、アメリカを、大陸じゃなくてアメリカですね、アメリカを、走破するっていうとこも、あれはリモートでですね、はい、収録されてて、なので、前編後編みたいな感じで聞いてもらえると面白いなぁと。いや、とか面白かったです。僕はもう一気に一日で聞いたんですけど、昨日もトレミで走りながら聞いてたんですが、すごい面白かったですね。で、今回の新しい方は、今、飯野さんが、北アメリカ大陸を走破して、一時帰国中と、南アメリカ大陸に備えて、まあ今帰ってきてると。なので、今の新しい方は、京都で実際に対面で収録されているというので、すごいね、またこれはこれで、なんやろ。まあやっぱ対面で喋ってるのが面白いですね。譲り合いとかがなくて、雰囲気がすごく出てて、はい、良かったです。おすすめです。もう飯野さんの何て言うかな、この、ぶっ飛び具合が、いや、もうね、200キロぐらいは変わんないっすよ、みたいな。あと700キロか、みたいな、なんか、はみたいな、聞いててですね、意味がわからんと思いながら、聞いてたんですけども、いやー、面白いですね。クラウドファンディングも今、やってはるみたいなんで、興味ある方は、ぜひぜひ、聞いて、見てみてください。はい。というわけで、まあ、最近のおすすめのポッドキャスト2つでした。で、あとはそうですね、ちょっとこの間の続きでスペインの話をしたいと思うんですけれども、なんかあれですね、また切れそうなんで、ここで一回休憩を入れます。はい、この間みたいにですね、30分超えたら、勝手に、収録っていうか、録音が止まっちゃうんで、もうちょっと23分ぐらいで一回、止めました。で、そうですね、スペインの旅行の思い出なんですけども、まあ、ここからランニング全く関係ないんで、興味ない方は、もう切っちゃってください。はい。で、この間、サンセバスチャンのもう、なんてやろう、最高の、はい、バル巡りであったり、まあ、フォアグラとかね、ウニとか、美味しいもん食いまくったっていう、あと美味しいお酒を飲みまくったっていう話をしたんですけども、はい、旅行3日目やったかな？もう覚えてないですね、だいぶ時間経ったんで、はい。3日目は、サンセバスチャンから車で、ビルバオに行きました。はい。で、ビルバオは、まあ、大きな街なんですよ。ただ、この街、昔は、なんか、寂れてたらしいんですけど、まあ、工業、工場とかの誘致、プラス、芸術の街として、いろいろな、こう、美術館とかそういうのを、こう、誘致して、で、大きくなったっていう、なかなか面白い、街でして、で、実際、ビルバオ の街は、まあ、サンセバスチャンはなんかどっちかというとこう、ちっちゃい街やねんけど、すごい観光地として栄えてるっていう綺麗なとこやったんですけど、ビルバオ自体はすごい大きな街で、で、すごい住みやすそうな、感じでしたね。で、まあ、芸術の街として、特にアメリカの、グッゲンハイム美術館、これのビルバオの分館があって、はい。なんかもう、僕はね、全然こういうの、よくわかんないんであれですけど、美術館好きな人は、もちろんご存知だと思いますけれども、フランク・ゲーリーっていう建築家が美術館を設計したというのでも、建物ね、設計したというのも有名です。うちの嫁はんが、まあ、フランク・ゲーリー大好きで、はい。ビルバオに行ったら絶対グッゲンハイム行くということで、はい、言ってたんですけども、とりあえず、3日目はビルバオに、行きました。はい。で、ビルバオに着いて、昼過ぎぐらいに着いたのかな。で、ほんまに街なんで、泊まってたホテルもイビスっていう普通の、なんていうの、チェーンホテルで、超街中にあったから、地下駐車場がすごい止めにくくて、狭くて入り口とか。もう、車、レンタカーでかかったんで、コストはどないしようかなと思って走ってたんですけども、なんとかね、無事に行けましたけども。で、この日は、そうですね、まずホテルチェックインして、で、ちょっと歩いて、あれでしたね、美術館の方に行って、チケットを、まずは、買って。で、あ、そうか。その前に昼飯を食いに行ってんけど、なんか昼飯難民みたいになって、なんかお店が全然いっぱいで入れない。で、結局、なんだったかな。なんかね、なんか有名なバルに外の席並んだらやっと入れて、そこはなんか、コロッケかな。コロッケのピンチョスタパスが有名なとこで、クリームコロッケとかなんかいろんなこう、まあ揚げ物っすね。はい。を、パンに挟んだりとかして出してくれるというので、なかなか美味しかったです。が、まあなんかね、コロッケばっかりちょっと飽きたんですけど、はい。まあビールも飲めて、よかったですね。それから、ちょっと散歩して、グッゲンハイム美術館にチケット買いに行って、で、また街中歩いて、で、息子が行きたいって言ってたビルバオのサッカーチームかな、アスレティックビルバオの、はい、スタジアムをちょっと外から見て、で、ショップも行ったんですけど、まあ、特にね、サンセバスチャンのソシエダの、方がいろいろグッズはあって魅力的やったけど、ビルバオはあんまりこう、欲しいなっていうのはなかったですね。はい。で、またぐーっと歩いて、歩くだけで楽しかったね、いろいろと。で、まあ、夜、何食べるっていうことで、なんかバスク料理が食べれそうなとこがいいねと言って、なんか Google で調べて、店行ったんですけども、そこがですね、まあ、料理もめっちゃうまかったんですけど、いろいろシーフードのサラダとか、生ハムの盛り合わせ、で、なんだっけな、肉のシチューみたいなやつかな、シチュー煮みたいな。はい。でも、とりあえずめっちゃうまかったんですよ。豚肉のシチュー煮かな。はい。で、ただおもろかったのが、まあ、スペインって、食事はだいたい遅いんですよね。8時ぐらいからとかやねんけど、僕ら7時、 6時半ぐらいに今店入ったんですけど、僕ら以外みんなお酒しか飲んでないです。お酒かコーヒーで、しかもその店は何でか知らないですけど、僕ら以外の客が、テーブル席の客はみんなじいちゃんばあちゃんで、カウンターの方はまあいろんな人、若い人とかじいちゃんばあちゃんもいたんやけど、テーブル席はもう何でか知らないけど、僕ら以外全員じいちゃんばあちゃんで、もうみんなじーっとこっち見てんすよね。こんな早からご飯が食べてんでみたいな。で、何人かこう喋りかけてきてくれたりとかして、なんとなくスペイン語で受け答えしたりして喋ってたんですけど、いやー、結局6時半ぐらいから8時ぐらいまでいたんやけど、帰る頃にやっと食べてる人いたかな、それぐらいかな。あとはカウンターの方でお酒飲みながらちょっとこうピンチをつまんでる人はいたものの、もうがっつり晩ご飯を食べてるのは僕らだけでしたね。おじいちゃんおばあちゃんによってはもうコーヒーとケーキの人もいましたからね、夕方6時に。まあ文化の違いかな。ドイツやったらまあ6時ぐらいやったら食べてる人もいるんですけどね。まあさすがスペインはまだあの、なんていうんですか、あの昼寝がの時間とかがまだあって、お店とかも結構昼は閉まるんですよね。シエスタか、シエスタタイムがあって、昼2時から5時ぐらいまで閉まる店とか、もしくは12時から2時ぐらいまで閉まる店とか、なんかちょっとこう営業時間も気をつけないと、はい、まあ、日本とか他の国とは違う文化やなぁというのを、はい、思いましたね。で、翌日、4日目なんですけど、朝からグッゲンハイム美術館予約してたんで、チケット買ったんで、美術館に向かってホテルから、まあ、ホテルチェックアウトして、で、車に荷物入れて、で、まあ、簡単な荷物しょって、を、リュックに入れて美術館行ったんですけど、とりあえずもうその日からなんていうの、休み、祝日で、木曜日から祝日やったんですよ。その日木曜日で、でもうイースターの祝日、だから木金土日月と5日間、休みというのもあって、あんま店が開いてないんですよね。パン屋なんかも開いてなくて、で、グッケンハイム美術館の近くのパン屋さんが開いてたんで、とりあえず入って。で、大体スペインの朝ごはんって言うと、バルとかパン屋さん、カフェで、まあ、カフェってないですよね。バルが、大体朝、夜はバーで、飲み屋。で、朝はカフェ。昼は定食屋みたいな。だからバルって一日中開いてて、なんかスタッフがこう、変わったりもするんやけど、家族経営やったら、朝は、お父さんやってて、昼はお母さんやって、夜はまたお父さん戻ってくるみたいなことやってたりとか、まあ、そういうやり方なんですけども、パン屋さんの、まあ大体みんな朝はカフェコンレーチェって言ってコーヒーですね、濃いエスプレッソに、熱々の牛乳を入れて、ちょっと多めに入れて、まあカフェオレみたいな感じで飲むんですけど、まあカフェオレって言うとあれスペイン、フランス語ですよね。カフェは同じやけど、レって、フランス語の牛乳やから。で、カフェラテやと、まあ、全部同じもんなんやけど、イタリア語。ラテはイタリア語で、ミルク。で、スペイン語やと、レーチェ。カフェコンレーチェ。コンはウィズですね。なので、まあ、コーヒーウィズミルクっていうことやねんけど、はい。で、ドイツやとミルクカフィーって言うんですけども、全部一緒ですよ、ほぼ。割合は違う。牛乳とコーヒーの割合は違ったとしても。うん、で、そのカフェコンレーチェですね。に、まあ、菓子パンを1個か2個食べるみたいな。そういうのが大体、まあ、スペインの、まあ、文化かな。朝ごはんの定番なんですけど。で、僕らも、パン屋で菓子パンですね、普段 ね、パン食わないんですけども、旅行中食いまくりましたね。僕はチョコクロワッサンみたいなの頼んで、はい。で、カフェコンレーチェと。で、息子も、デカフェのカフェコンレーチェとかやってくれるんで、デカフェのカフェコンレーチェ飲んで、はい。で、あれでしたね、グッゲンハイムまで歩いていったと。で、美術館着いて、まずは、でかい、子犬の像、花とか植物で、こう、なんて言ってんのかな、作られたというか、形作られた大きな、パピーって言われてる、子犬の像があるんですけど、それ見たり。で、あと、ぐるーっと美術館の周り回って、大きな雲のですね、虫の雲ですね。雲のオブジェ見たりとかして、で、美術館入って。美術館の中は、何やろあれ。いわゆる近代美術で、ちょっと僕はあまりよくわからない世界やったんですけども、まあ、なんていうんですかね、置いてるものが、なんていうの、ピカソとか、ゴッホの絵とかいうよりは、もうなんか、絵もあるけど、ほとんどが、その、展示のほとんどが、なんて言ったんですか、あれ、何、美術っていうの、抽象美術っていうのかな、なんかようわからへんけど、まあ、とにかく見てもようわからんっていう、なんなんこれ、みたいな、はい。で、スペイン語で説明書いてあるけど、ようわからんし、まあ、なんかね、嫁はんとかは楽しそうでしたけど、まあ、僕と息子はなんか、とりあえず全部見るっていう感じで進みましたけど、あ、草間弥生の、なんか特別展やってて、それは面白かったですね。はい。あとは、息子が一番喜んでたんが、美術館の1階かなにある、超巨大迷路の、展示があって、それはすごい、なんか大掛かりで、面白かったなぁ。あれぐらいの、なんか体験型の方がいいよね。かも、あとは見てなんかわかるみたいなやつが、僕としては助かるんですけど、はい。ちょっと、まあまあまあ、ね。旅行と、家族旅行というのは、譲り合いですから。僕が行きたいとこ行ったら次は嫁はんの行きたいとこ行くということで、まあそういう感じでね、美術館を楽しみました。で、昼過ぎに美術館出て、で、なんか食べようかっていうことで昼飯探したんですけど、また店がほとんど開いてないと。で、まあもうあとは車乗って移動やから、なんかサンドイッチ？いわゆるスペインでいうボカディージョっていう、バゲットになんかいろいろ挟んで食べるっていうのが、サンドイッチがあるんですけど、それでいいやんって言ってる。それでもない。で、なんか空いてたお惣菜屋さんのおばちゃんにスペイン語で、おばちゃんボカディージョ作れるって言ったら作ったるって言うねんけど、なんか、パンにハムとチーズだけ挟むと。野菜はって言ったら野菜ないって言われて、あ、じゃあいいっす。で、次、パン屋入ったら、パン屋で、なんかサンドイッチ作りますって書いてたんですよね。並んでなかったけど。で、ダメ元で、そこ夫婦で、若い夫婦でやってはったんですけど、声かけて、サンドイッチってボカディージョできますって言ったら、できるできると。何がいいのって言ったら、ハムとチーズと野菜って言ったら、オンケーつって作ってくれて、それ3人分作ってもらって、はい。それを食べて。で、車乗って、ビルバオを離れたというとこです。で、ビルバオから何時間ぐらいかかったかな？ 3 時間ぐらいかな？ 3、4 時間かけて、西の方にずーっとオビエドに向かって走ったんですけど、オビエドとちょうどビルバオの間の本当にこう山がすごくたくさんある、山の近くの、まあ村に 宿取ってたんですけど、そこが名前何やったっけな、カバドンガやったかな、っていうカバドンガですね。はい、すごいね、山の近所の雰囲気、なんて言ってんやろ、自然、国立自然公園の近くにある、村なんですけど、雰囲気なんか嵐山とか、ああいう、まあ、日本でいう山の近くにある、ちょっと小さな村みたいな、観光地みたいなところなんですけど、すごい綺麗な川とか、で山のすぐ山裾にあって、で、結構いろいろお店があって、土産物屋さんとか、あと飲み屋とかもいっぱいありましたね。ただホテルは4軒ぐらいしかないかな？はい。そのうちの1軒に泊まったんですけど、まあお腹減ってたんで、おばちゃんに、ホテルの受付のおばちゃんになんか、おすすめの店ないって。もうね、そこまで行くと英語全く通じないんで、全部容赦なくスペイン語でしたけど、おばちゃんが言うには、私の知り合いのやってる店ここうまいって言うから、ただ店が食べれんの8時からって言われて、まだ6時やったんですよ。で、暇やからまあ村歩きがてら行って、で、何時ぐらいやろ？ 7 時、もう雨も降ってきたんで、で、もう特に見ること、見るもんもなくなったから7時ぐらい店入ったんかな。で、その前にも一回顔、店行った時におっちゃんに、いや、食べるなら8時からって言われて、OK ってまた来ますって言って、まあ、村の中見たんですけど、で、それの後もっぺん7時ぐらいに行ったらおっちゃんが、いや、まだやでって言うんだけど、いや、もうちょっとなんか飲みながら待ってるわって言って、で、まあその地域はリンゴ酒が有名やから、リンゴ酒を注文したんですよ。なら、何？瓶？グラスでって言ったら、おっちゃんが、いや、グラスないって言って、瓶でって言われて、何本ぐらいすんのやろと思ってビビってたんですけど、おっちゃんが瓶、リンゴ酒の瓶開けてくれって、なんか専用のコルク抜きみたいなのがあって、で、まあ、イースターはそれを飲むのがもう習わしみたいで、みんな飲んでんすよね。で、シードルって言うんですけど、で、それを、おっちゃんが、テーブルまで来て、めっちゃ高いとこから、グラスにこう注いでくれると。で、それをこう、動画撮ったりですね。まあ、美味しくいただいてたんですけど。で、なんか、ちょこちょこ、他の客とか、飲んでる客とかの相手しながら、おっちゃん、たまに僕らの相手もしてくれて。で、喋ってたらもう一気に7時半ぐらいかな。で、7時半ぐらいになったら、そのおっちゃん多分息子やと思うんですけど、若い子が来て、で、英語喋れるんですよ。で、もう、キッチン開けるからいいよ、何食べるって言ってくれたんで、その兄ちゃんのおすすめで、バスクちゃん、そこのアストリアスの盛り合わせっていうのと、で、あと何食べた？あとなんか、あ、キノコとエビと卵の炒め物。やったかな。あともう一個なんか、貝やったっけな、なんか忘れたけど、シチューみたいな頼もうとしたら、そのお兄ちゃんに、絶対に多すぎるからやめとけって止められて、そう、やめたんですよ。うん。で、まあパンもついてくるし、いっかってことで、ね、足らんかったらまた追加で注文しようって言って、はい。まあ、二つですね。でも盛り合わせがめっちゃ多くて、なんか黒い、豚の血か牛の血のソーセージとか、あとはこれ何やろな、なんかもうあんま覚えてないけど、とりあえず、なんか山っぽい料理ですね。ソーセージ、ウインナーちゃう、ソーセージ。で、肉のそぼろみたいなやつとか、はい。まあ、いろいろ出てきて、それがなんかめっちゃでかい皿に山盛りで、あ、確かにこれだけあれ十分やなっていうので、結局残ったから、持って帰ったんですね。箱に、おっちゃんが、 おむちゃんじゃお兄ちゃんが詰めてくれって。で、僕らは、リンゴ酒飲みながらそれをいただき、お腹いっぱいで、はい、帰ろうとしたらよ、お兄ちゃんがデザートはって言うから、え、デザートで、もうせっかくやからって言うんですね、デザートを。まあ、3人でシェアしますって一個頼んだんが、ライス、なんて言ったらいいのかな、牛、え、米のライスプディングを揚げたやつ。だから見た目は厚揚げなんですよ。で、中は米で作ったライスプディングで、まあ、プリンみたいな、はい、のを固めたっていう、なんていうかな、杏仁豆腐を揚げたみたいな感じかな。とにかくね、面白かったです。そんで砂糖もブワーってかかってて、それをいただいて。で、帰りましたね。お腹いっぱいでした。ということで、その、カバドンガって行ったお店、すごい、ザ地元のアストリアス料理屋さんで安くて、でしかも心配してたリンゴ酒も、1本で720ミリかな ?1 本で 3.5 ユーロとかそうなっちゃうかと。だから普通のなんか、グラスビールと同じ値段なんですよね。それで十分いけたんで、はい。いやー、よかったです。ぜひ、スペインの北の方行く人は、アストゥリアスのカバドゥンガも、行ってみてください。というわけで、まあ、とりあえず今日はこの辺で、スペインの思い出パート2終わりたいと思います。質問、コメントは、概要欄の Google フォーム、もしくは、X の方で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ポストしてください。今日もこんななんかグダグダ話を、聞いてくださって、ありがとうございます。ではでは、週末に向けて皆さん、ね、楽しんでやっていきましょう。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。で駒川は漢字で、何馬編に俳句の句って書いて駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前は、あーに、すーに、てんてんで、あずまなんですが、あずま屋の場合は、あーに、つーに、てんてんで、あずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つーに、てんてんで、あずま屋と、もう一度言います。駒川漢字、あずま屋、ひらがなで、つーに、てんてんのあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川東屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ駒川東屋の三枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、 ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まあ、まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、しの、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いやもうこれだけで日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ。はい。かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店キオスクなんかでも売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出汁出します。出汁出ます。はい。てなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみては。 あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。